ボードゲーム？そんな暇ないわよ。時間あるなら勉強したら？そんなに言うなら、ちょっとならやってあげてもいいけど。もう、ホラボド！
始まりました、ホラーボード。このラジオは偏った知識の3人が切って気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするにゃんちゃって兄弟団長です。
にゃんちゃって、
にゃんちゃって。
パーソナリティは私もみ、そして
ダーリンです。
キッポミです。
イエーイ。はい、今回は第177夜というわけで、はい、もうね、177ということです
ね。
縁起がいいですね、縁起が。
いいか
いいじゃないですか、7つもついてるんですから。最近あれですね、急に寒くなって。
そうですね。
私まだ衣替えしてないんですよ。かおりんさんやりました？
まだしてないですよ。だ
ってあれなんかでも今日着てる服なんか、下ジャージで上なんかボロボロの。
あれですね、ボロボロじゃないですよ。
本当だ、高校生の合宿。
確かに、ね、ちょっとダサいなって。
ダサいです
よ。ちょっとね、よく確認せずに来てきちゃったんです。
もみさんちとはいえ、ちょっと気抜きすぎですね。
ちょっと気抜きましたね。ちょっとおぐっちゃった結果、こんなダサい格好になってしまいました。
ダメですよ。もう最近私の家のボードゲーム会にですね、はい、まあ新たに来てくれるようになった女子メンバーなんて、もうなんかおっぱいもう丸見えの。
丸見えの。
お
いさん、
世界も丸見えの。
いや、丸見えは言い過ぎですよ。もう3分の2です。
3分の2はもうほぼ見えとる
やん。ほぼ見えてる。上と下とでだいぶ違うね。
もう乳輪見ないようにするのが必死なんだから。いや、ほんとやめてほしい、あれ。
どんな格好ですか。
いや、なんかでもね、すごいですよ。なんかね、V みたい。海に浮かぶ V。
V! そんな方が
そうなんですよ。
そうなんですよ。あらまあ。
で、この前一緒にね、まあそんなメンツだったんで、はい、私が下着を決める5つの理由っていうね、あの名作。
相手のチョイス。
そうですよ。
はい、
あの名作をね、遊んだわけですよ。まあどんなゲームかって言ったら、はい、まあパンティーの絵が描かれたスリーブがあるんで、そのスリーブの中にどの柄を入れるかによって、そのパンティーの柄、そしてパンティーの種類を決めて、
はい、
お題のデートの時に果たしてどれを履いていくかっていうのをランキングを決めて、それをみんなでビットするっていうね。もう画期的なスケベゲーム。
ですよね、
ツイートするだけで50話リツイートを稼げた。
という。
あのゲームを一緒にしたらですね、まあ途中でね、まあそれは当然パンティーをね、決めてもらう役っていうのは、まあ時計回りで回るんですけど、その女の子になったんですよ。
はい、
ね、ブリーンになってる女の子に。
はい、ブリーンのね。
そしたら、笑わないでよ、今日私ティーバッグなのにって言われたんですよ。もうその瞬間にもう、場がもうなんか変な空気になっちゃって。
もう、ざわつくレベルじゃない。
もうゲームしてるところじゃないです。もうそんなゲームしてる場合じゃないもん。
わお。
うわーになって。
いやでもすごいですよね。
すごい
結果その子が圧勝して終わりましたから。
心乱されすぎですよ、みんな。
みんな乱されて。っていうフラチなね。
はい。
もうゲーム。
いつからそんな風になってしまったんですか？
前々からだよ。あんたがおっぱいでかい時からずっとだよ。
おかしくないですか、それ。
じゃあだいぶ前から。
だいぶ前ですね。まあそうやってね、まあ楽しんでいる、
はい、
まあボードゲーム会ですが、
はい、
まあそんなことはどうでもよくてですね、
はい、
まあ先日、浅草橋で開催されました。
はいはい、
知ってます？ボードゲームオータムフェスタ。キパミさん行った？
いや、行ってないですよ。
うわぁ、もうカオリンさんに至ったら知りもしない。
はい、
まあ仕方ないですよね。全然告知弱かったもんなぁ、もう。告知すげー弱かったもん。そうですよ、リトルフューチャーのエミさんが、まあ、主催で開催されました、はい、まあ、ミニゲームマーケットみたいなね、
うん、
まあ、サークルさんがね、はい、集まって、はい、で企業さんもあってとかっていうものなんですけど、
でも規模的にはちょっと大きい、
まあ、東京ボードゲームコレクションっていう以前あったイベントと、はい、まあ、ほぼほぼ箱は一緒、箱のサイズは一緒で、去年開催された場所で同じようにヒューリックホールで行われたんですけど、
はい、
まあ、そちらに私行ってきまして、
はい、
で、まあ、正直なところちょっと今回は告知も弱かったし、バックアップも結構弱かった事前の準備がなかったのは事実あって、ちょっと集客がね、まあ、東京ボードゲームコレクションに比べると、まあ、いかんせん少なかったんですよ。
うん、
だから朝の行列に私並んだんですけど、
はい、
まあ、2、 30-40人かなってぐらいだったですね。で、私も30番目ぐらい並んで、はい、開催ですって11時になるじゃないですか。で、わらわらわらって入ってって、はい、もう私の狙いはですね、ただ一つのみ、うん、もうゲームスターバネストさんに行って、はい、このカーマスートラを購入することです。
パッケージよ。
カーマスートラ。知ってます？カーマスートラ。これが、まあ、完全に18歳未満お断りのゲーム。
18プラスっていう字が。
書いてますよね。はい、で、ボックスアートも男と女がまぐわっている。
はい。
そうですね。
絵はポップな感じですよね。
絵はポップな感じ。かわいいイラストなんですけど、完全に全裸でまぐわっている。
かわいいイラストですけど、なんか太ももの肉感とか、いろいろ肉感が。
ムチムチしている。
ムチムチしている。
これをね、私は、
はい。
まあバネストさんにまず行って購入しようと思ったら、ね、うん、はい、もう長蛇の列。
みんな好きだな。
これに
冒頭で並んでた40人ぐらい、もうほとんどそこに、コスコスコ、コスコスコって並んで。
わー、まあ、ネタになりますもんね、これね。
パニックですよ、もう。
やっぱ見た目と同じような内容なんですか？
ちょっと開けていいですか？
あ、いいですよ。
パカ。
え？ピンク色の、
ピンク色のゴム、
ムーゴが。
まあ、これはコンドームならぬ風船です。
風船？
ピンク色の大量の風船が入っています。
はい。
そしてさらにカード。このカードがですね、それぞれのタイ。しかもこれね、多言語版なんで。
はい。
はい。
もう日本語でもちゃんと書いてくれてますよ。
なんて
書
いて
ある？絞り不要ですね。
だからね。
聞いたことない。
あとこっちなんかツリー橋とかね。
は
ぁ。青缶とかね。まあ皆さんがご存知の通りの。
ツリー橋。
ご存知の通りのね。
ご存知の通りのいろんなカード入ってまして、これどうするかっていうと、はいはい、まだね、私遊んでないんですけど、このカードの体位を取って、風船を割る。
割る？
なんとシンプル。
男と女がこの体位で摩擦することによって、間に挟んだ風船をパッって割る。
昔、あれですよね、こう子供とかが、はい、お尻とお尻で割ったりとかあったじゃないですか。
そうですよ。
の大人版ですね。
そうです、そうです。しかも、一人が審判になる必要がありますね、これね。
その対応できてるから、
ね、そう、だから4人以上で遊んでくださいって、もうなんかイコールもう複数の人数でやることですね。
そうですね。
空気の乱れ、
ね、
すごいですね。
最初に風船が割れたカップルが勝ちって書いてますね。すごいですよ。これ作ってるのがまたブルーノ・フェデュッティですからね。もう超有名ゲームデザイナーですから。
ブリューノ・
フェデュッティ。いやー、やっぱ彼の才能はとどまるところを知らない、はい、まあ、マスカレードとかいろいろな有名なゲームを作った方なんですけれどもね。
ストレス溜まってたん
ですかね。どうしたんですかね。
まあ、素晴らしいゲームデザインというか、これね、
すごいですね。
もう朝からみんな並んで。
みんな並んで。で
それ買ったらもう速攻買える人いて。入場料が1500円だから。結構払って
きた。入場の1500円払って、
で3500円の買って、そう。で帰ってったみたいな。
あー。
すごい、まあ、しかもきっと満足でしょう、
ね。で、すぐ完売しましたけど、はい、まあ、バネストの中野さん曰く、また入れますんでって、
はい。
また入れるんでご安心くださいって言ってましたね。いやというね、まあ、イベントありましたけど、
ものすごいですね。
まあ、ゲームマーケットがこの月あって、うん、で、この時はフリーマーケットがあってとか、いろんなね、うん、それぞれの月のイベントがあって、オータムフェスタがま、10月にあるっていうのはもう全然素晴らしいことなんですけど、はい、やっぱり大事なのは事前の告知とか、はい、まあ、サークルへのバックアップとか、はい、いろいろ、ま、大変でしょうけど、まあ、そこは大事だなっていうのを学びました。うん、
はい。
ところで、お二人はなんか最近やりました？
いや、最近といえば、
うん、
いや、うちのいろいろガチムチ、
うん、
ツーブロ君が元気っていうだ
け。何うちのガチムチ。
ツーブロ。
いや、ツーブロ君、名付け親もみさんですよ。
なんだっけ、ツーブロ君。あー、クワガタ？
いや、カブトムシです。
あ、カブトムシか。
ありましたね。
なんか以前のね、ホラボドの回で、
そうです
よ。お父さんが捕まえてきた。
はい、なんと驚き、今も元気ですよ。
本当にツーブロックって名前にしたの？
ツーブロックです。色黒ガチムチのツーブロック。
なんて呼んでるんですか？
ツーブロって呼んでます。つぶろおはようって言ってました。
がどうしたの？
元気なんですよ。
あ、元気
だ。いや、これ、みんな、ふーんとか思うかもしれないですけど、
うんうん、
ぶっちゃけ、カブトムシが、今、この時期に生きてるって、結構奇跡に近いんで。みんな、もう思い出してくださいよ、皆さん。夏に取ってきた、ね、カブトムシが、
はい、
いつの間にか夏が終わる頃、みんなご臨終されてるという。
いや、カブトムシ捕まえた記憶ないな。私があるのは金魚とか、そっちかな。
金魚捕まえるとお祭りです
よね。金魚なんかもう殺すために取ってるようなもんだからね。
かわいそうな。
お祭りで取ってきた金魚はね。
頑張ったら3年とか4年とか育ててる人もいますよ。
なんだったら
超レアですよ。
でもそれはお祭りですよね、はい、だって金魚って普通そうですよね。
そうですね。
カブムシとか取りに行かなかったんですか。
行くわけないじゃん。
え、
家でファミコンですよ。ファミリーコンピューターですよ。
夏に
友達いなかったんで。
やめてください、悲しい。悲しい。またまた出た。最近そのくだり多くないですか。
ずっと FC 原人遊んでました、ね、FC 原人ってあれですか。 PC 原人の PC 原人のファミコンに移植された超劣化移植ものですよ。
いや、モーリーさんなんか写真を見る限りは結構ね、はい、リア充系の中学時代とか送ってそうですけどね。
小学校の話してね、中学校でカブトムシ捕まえに行ってる。そうそうなの。
まさかのですね。
そうですね。
中学校になったらみんなカマキリハンドル。それでブイブイ言わすねん。近くの駄菓子屋とかを襲撃するみたいな。襲
撃しますね。常にね。
で、万引きするみたいな、そんなんでしょ。
いやー、でも私も捕まえなかったですよ。っていうか、捕まらなかったです。
捕まらなかった。
家の近所は工業地帯なんで、おそらくなんか汚染されてますよ。
でもあれですね、
ちょっと。どんなやねん。どんなとこ住んでんねん。
変わった。なんかすごいの想像しました、今。
どうしたん、なんか、シンラカンパニーの麓の街みたいな。
あ、でもそんな感じです。なんか川緑です。
川緑っておかしいな。
シーガみたいな、ボボー国みたいな。
和歌山を勘違いされる。
いや、和歌山あるんで、なんか
緑色かよ。
緑、
一回ニュースになりました。
虹色の川みたいな。
すごい
な。
虹色
すごいですね。油でね、ちょっとね、
うん、いや、なんなんでしょうね、あれね、あの緑。
いや、なんの話か忘れちゃったじゃないですか。
カブトムシ、
そうそうそう、元気なんですよ。いや、ちょっとね、これちょっと伝えたくて。
すごいですね、本当ね。
私的にはかなりの結構ニュースで嬉しいんですよ。すごい。
大丈夫です、またペットロス走るんじゃないですか。
そう、ちょっとね、あまりにもちょっと長く言いすぎて、確かにこれはロスるなっていうレベルです、今。
やばい。
やっぱペットを飼うっていうのは、そういったものも伴いますからね。
そうですね。もう、ただ虫、されど虫ですよ。
そうですね。もうなんかね、一月ぐらい飼わせてるとね。
そう。もう、愛着持っちゃうともうダメですね。
はぁ。もうそんな話、どうでもいいから。
どうでもいいですから。例によって例のこと
なんせこの番組。
はい。
ボードゲームの番組だから。そう、ボードゲーム。
ボードゲーム
紹介しなくちゃ。
いけない、
いけないよ。
そうですよ、カーマスートラが今回の紹介じゃない
です。そう思います。あ、違うんですか。
さすがにそれを遊んだ感想なんか言ったら、
はい、
捕まりますから。
だからきっとリスナーさんざわつきますよね。
ざわつきますよ、
ね、
そうですよ。はい、というわけで今回紹介するメインのボードゲームはこちらでございます。じゃん、雲海。
雲海。
雲海。
Sea of Clouds。
Sea of Clouds。
雲海でございます。
はい、
はい、この雲海、まず見てもらいたいのはこのボックスアート。
いや、すごい。
え、これ
かっこいいでしょ、これ。
いや、素敵。
これもしかして、はい、なんかトリックアート的になってます？
ん？
ああ、ほんとですね。
まあ、ある意味トリックアートですね。
遠くから見ると、なんかちょっとドクロっぽくも見えるけど。
そう、ドクロですし、そのドクロのようで、実は、こう、夕日の中に空中に浮かぶ島々庭園が描かれている。
ファンタジーな。
しゃれてるでしょ。
ね、うん、しかもなんか、飛空船みたいなのもあって。
かっこいい、これ。
細かいデザイン。
いいでしょう。で、これ、こんなね、もう、ボックスアート大賞2017をね、ホラボド的に、
ね、あげましょう。
あげましょう。
はい。
あげましょう。
ってぐらいの、この私が愛してやまないこのボックスアートのこの雲海なんですが、こちらの作品はですね、作者は、セオ・リビエールさんです。
セオ・リビエール。
まあ、聞いたことないですよね。
はい、
まあ私も実はね、知らなかったんですけど、過去のね、デザインした作品を調べてみたんですよ、そのセオ・リビエールさんの。うん、そしたらね、戦隊キャッツとか、
はい、
忍びワッタとか、なんかね、ジャパニーズライクな、タイトルが多いんですね。
は
い
は
い、なのでこの雲海においてもどこかアジアンなテイスト、
はい、
色使いっていうのは見られます、はい、というわけでお二人の前にはすでにコンポーネントを展開させていただいていますが、
はい、
このアート私も大好きなんですね。すごいですね。まあ、見ててワクワクするこのイラスト、うん、アートワークはですね、セブンワンダーシリーズを手掛けられている方なんですね。
そうなんですか。
そうなんです。通りで素敵な色彩、
うん、
で実はこのゲームですね、まあ、特段有名ってわけでもないですし、
うん、
国内でも、まあ、この雲海遊んでる方っていうのはそう、まあ、見かけないです。
あら、そうなんですか。
うん。そもそも私はこのゲーム欲しいって思ったきっかけは、はい、風花のボードゲーム日記、
はい、
ね、まあ、超有名なボードゲーム紹介ブログですけど、はい、風花さんのところで、まあ、星が4つだったんですね。
おお。
なかなか星4つ出ないことでも有名な風花のボードゲーム日記ですけど、うん、まあね、いつも出会ったらすぐに私に膝蹴りしてきたり、額にデコピンしてくる風花さん んですけど、まあそういうところの信頼関係は熱いものがあるんで、
はい。
あ、これ、風花さんが言うんだったら間違いなく面白いな、ということで、ずっと欲しかったんですよ。
うん、
ところが、まあ、なかなか国内でも展開されなくて、
はい、
昨年ドイツエッセンシュピールに私が行った時に、あったんですよ。
はい、あ、これが。
おーって。
はい。
まあ和訳ついてないし、これを購入して持って帰ったところで、多分、まあ積むだけなんだろうなって思って、まあ泣く泣く我慢した。その雲海がバネストさんでまた入荷されまして、はい、もう即ポチ。
即ポチ。
もう即ポチです。
即ポチ。
一瞬ですよ。
そうですね。
あ、雲海ピッ。
あ、ピッ。いや、目視した時点でもピッて。
そうですよ。
早い。
もう仕事中とか関係ない。関係あるんで。
関係なかった。
そもそも、仕事中
に。仕事中に。
常にチェック。これ大事ですからね。
まあ大事。
そのための職場選びっていうのはやっぱボードゲーマーにとっては常々大事なんです
ね。あ、なるほどね。
というところで、購入できまして、はい、で遊んだ面白い やっぱな風花さんの
期待通りだった
言う通りやでこれでチュパミさん遊びましたよね一緒にね
遊びましたよ
でカオリンさんは例によって例のごとく
まだ遊んでないです
はい、はい、なので今回はまあいつものようにカオリンさんに、
はい
まあ、プレゼンする形で、うん、まずはルール説明を簡単にさせていただきたいなと思うんですがプレイヤーはですねまず空の海賊つまりは空賊になって15、はい、4人で遊ぶときは12の空島を探検していきます
へー
でその島々には金銀財宝や仲間となる海賊っていうのが待ち受けていてそれらをゲットしていくというのが目的になるんですねでこのゲームには船団を表す各プレイヤーボードと15の島々を表すテーブル中央のメインボードがあります、うん、で手番は時計回りで回ってきて1周したら1ラウンドが終了手番でやることは非常にシンプルで中央ボードにあるこの3つのカード置き場からカードを取って自分のプレイヤーボードに配置するそれだけなんですね、
うん、
でこのカードの取り方がですよねチパミさんね、
うん
まあ、このゲームの最もな特徴なんですよね
そうなんですよこれは3つのカードが配置されてるんですけど、
うんうん、
それを1番から順番に見ていくんですよね
うんそうそうそう
それであの欲しいものがあれば取ると自分の元に取ると、うん、で見て欲しくなければ置いて返してで1枚追加して
そう山札から追加して
追加して2番のカードを見ることができると
へーえ変わってますね
つまりいらなければどんどんカードが増えていくんですよその場だけが
そうなんですだから1個のラインに対してカードがどんどん他のプレイヤーに追加されていくことによってそこのラインのカード取ろうってなったらもう全部丸々自分のものになるんですだから あこのカードいらないなって思うイコール次の手番のプレイヤー以降にチャンス、まあ、ボーナスを与えてしまうわけですねそうやってカードを取っていきますでこのカードの種類ってのが豊富でお宝カードとか仲間カード、うん、さらにはお酒カードなど様々、
うん、
で中にはマイナスになっちゃうカードもねあるんですよね、
はい、
まるでゲシェンクのように、うん、このラインいらねーっていう風に相手に押し付け合うことにもなったりするんですよそのマイナスカードをね、
はい
うん、
時々ね、
うん、でゲームは全部で15ラウンド、
はい、
で4人で遊ぶときは12ラウンドつまりは12回手番やったら終わりです、
うん、
じゃあ自分のメリットとなるカードを見つけてゲットしていくだけで OK かというとまたここが熱いところで4ラウンドごとでですね両隣のプレイヤーと略奪フェーズっていうのがあるんですね
へー、
うん、といってもその略奪フェーズ自体もまた簡単で、うん、さっき言った仲間カードこれに記載されたパワーの数字を合計して隣のプレイヤーよりも高ければ勝ち。
そんな簡単なんですか？
はい。で勝つとその仲間の持っている能力が発動すると。だから財宝を集めてホクホクしていればそれだけでいいってわけではないんですね。
うん。
うん。てな感じで、12ラウンド終わって最終的に金銀財宝を集めて最も得点の高いプレイヤーが勝ちとなります。はい。まあ、大まかに説明するとこんな感じですね。
はい。
うん。じゃあどこが面白いのかっていうのを、まあ、紐解いていくと、まずですね、洗練されたシンプルなゲームデザインですね。
うん。
うん、このゲーム、基本的なシステムが欲しいカードを取る、いらないカードを残すってだけなんで、メリットとデメリット っていうのが非常にわかりやすいんですね、
うんうんうんうん、
そして場合によっては自爆もあるんですよ。
自爆、
自爆、そう、カードによってはですね、1枚取っただけじゃマイナスカードになっちゃうよっていうものがあるんですね。でもそのカード種類を集めるとどんどん得点が膨れ上がっていくみたいなものもありますし、単純にテキストに書かれていてそのカードを取るとえらいことになるよっていうのもあったりするんですね。でもそうなってきてもやっぱ他のカードが欲しいからそのラインごと取っちゃったりするじゃないですか、
はい、
ところがそれによって後々影響して負けちゃうみたいな自爆っていうことがあると。ただその自爆覚悟で未来にかけるっていうのが熱いんですね。
熱いですね。
あと妙な一体感が生まれる瞬間っていうのもまた楽しくて、うん、わあこれいらねえって流したラインを次のプレイヤーがまた見た時にわあ本当だいらねえってみたいな、
はい、
私もいらないっつってじゃあ誰が取んのみたいなね
でどんどんどんどんカードがね積まれていく。
そう、カードが積まれて3枚になると今度はお金が積まれていくんですよ、
はい、
でそのお金がまたこのゲームでは1金が1勝利点として換算されるんで、は
い、大きいですね。
そうなんですよ。だからどっかのタイミングでは絶対取りたくなるんですけど、はい、でもいらないみたいな、この敵同士なのに、はい、なんか妙な共感の試合っていうのは
一体感があります。
楽しいですよ、ね、とはいえその後追加されたカードっていうのが結構な強カードだったりすると、
はい、
おっとこれは儲けたぜって取っちゃうわけですよ。あれ私いらないと思っていたカードのラインはなんでそんな美味しそうな顔して取ってるのっていう風に気になるんですよね、うん、だからなんかズルされたわけでもないのにやられたっていう、
マイナス点になるカードばっかりあったのになんで取るのみたいな、そんなに美味しかったのこのカード、新しく追加されたカードは、
そういったドタバタ加減っていうのが、うん、まあ、起伏ある展開となって最後まで飽きさせないんですよね、ひぱみさん。
そうですよね。
いやいいですよ。そして、はい、さらに面白いポイントとしてはですね、テンポの良さとプレイ時間の短さなんですね。これ全体を通してやることっていうのはもうほぼ変わらないんで、よほど分かりづらいテキストのカードっていうのが出てこない限りはさほどダウンタイム発生しないんですね。だから2分もあれば自分の手番でまた回ってくるんですよ。このテンポの良さ、そのサクサク進んであっという間に終わります。
そうですね、12ラウンドって言ったらめちゃくちゃいっぱいあるような感覚になりますけど、
うん、はい、
ほんとあっという間ですよね。
一応この、あ、そう、今回チュパミさんに言うの忘れてましたけど、このゲーム一応交渉40分ってなってるんですけど、
うん、
まあ40分かからない。
そうですね、平均的に20分ぐらい。いや、しかもこれこの箱、
うん、
めっちゃ持っていきやすい
持っていきやすい
サイズなんですよね。
あー、サイズね、あ、確かにな、その通りですね。
こう広げてる感じを見た時の、
そう、ボードもあるし、はい、カードも大量にあるし、はい、まあ、トークンなんかもいろいろあったりするんですけど、う
ん、こんなちっちゃいと思わなかったです。
そう、箱がね結構小型なんで、はい、このプレイ時間、それからこの箱のサイズ、結構ゲーム界に持っていきやすい、うん、展開しやすいんですよ。
う
ん、
そうですね、
うん。
見た目もキャッチやし、
あ、うん、そうですね、いいですよね。そして、まあ、さらに面白いポイントとなるんですが、程よいインタラクション。
うん。
うん、
こうメカニクスとしてどちらかというとこのゲームはソロプレイに近いゲーム感なんですね。まあ、もちろん他のプレイヤーが持ってるカードっていうのを把握した方が、まあ、勝利には近づくんですけど、正直見てなくてもそれなりにいい点数は叩き出せちゃうんですよ。要は一人でコツコツコツコツ貯めていけば、あ、なんだかんだで、あ、結構な点数になったなっていう風にもなるんですね。で、インタラクションの点で言うと、さっきの略奪フェーズ、まあ、要は両隣と殴り合う瞬間ですよね、はい、で、これもよくよく見てみるとソフトな印象で、勝ったらそのカードの能力が発動する、負けたら別に特に何もないってだけなんですよ。一応ね、スティールっていう盗まれるカードがあって、はい、まあ、負けちゃったらちょっと盗まれるっていうのはあったりするんですけど、はい、それはほんの少しなんで、このカード以外では基本的には負けてもデメリットがないんですね。だから基本的にネガティブに受け止めなくていいんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、だから隣の人やからなんか海賊を集めて、あ、こっち殴り込もうとしてるけど、別にこっちとしてはそんな痛手はほぼなかったりするから、まあお好きにどうぞ、その間に私たちは財宝を集めますよみたいな、いい具合のインタラクションっていうのがまた遊びやすさにつながるんですね、
はい、へー。
私あれなんですよ、あのセブンワンダー、はい、まあ、有名なゲームですけど、ちょっと苦手なんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっとね、殴り合いになった時に、はい、それこそ戦争のようにこう広 がっていくんですよ。隣が武力上げたから自分も上げなきゃ、はい、そしたらそのせいでさらに隣の人も上げちゃうっていうのの繰り返しで、みんなが戦い合いになって、でちょっと嫌な思いをする瞬間ってあるじゃないですか。だからああいうので殴り合い出すと、まあ、睨み合い発生するんですけど、このゲームにおいてはさほど影響しないってところが私としてはいいなって思います。
確かにあの武力とかを上げていかないといけないっていう風にみんながなっちゃうと、点数を上げる方に考えが及んでたのに、うん、それをなんか嫌な感じ
で引きずり下ろす方になっちゃうっていうのが、うんね、いやちょっと痛い。
先にこう話すとあれかもしれないんですけど、ネガティブな部分がもしあるとすればそこかと思ったんです私。
ある点ではそうですね、うん、まあ、先に言っちゃうとネガティブな点で言えば、まあ、直接攻撃ではあるんで、
うん、
隣の人には必ず当たるっていうシステムなんで、うん、めっちゃ苦手な人はどうしてもやっぱ隣の人に殴られるっていう悪意みたいなのは辛いかもしれない、
うん、
けどそういった類のゲームの中ではね、チュパミさんね、相当ライトな方ですよね、
うん、
そうですね。
結構さっきもあのモミさんが言いましたけど、そうセブンアンダーって、うん、でも結局負ける人が出てきちゃったりするじゃないですか。
そうですよ。だからあのゲームは本当はバランスなんですよ、うん、武力そして他の得点源っていうもののコンボみたいなのを見つけるゲームなんですけど、はい、やっぱ初回はどう遊ぶべきか分かんなくて、ね、ついつい殴り合いになっちゃうっていうところは、はい、
殴り合ってしかも頑張った結果負けちゃった時の結構なショックというか、
うん、そうあります。
隣の人もこの人嫌だぐらいのレベルにちょっともうやなっちゃったりするじゃないですか。
そうですね。
それがこう、
まあもちろんセブンワンダーはね、も
う
良作中の良作なんですけど、そういうところを気にされてる方っていうのでもこのゲーム遊べます。
うん、
はい、
はい、というところが面白いところですかね、
はい、
うん、ではですね、遊ぶ際のコツポイントっていうところに入っていきますが、
はい、
私なりのですよ、私なりのコツは、
はい、
ね、メインボードに3つあるこのカードのライン、はい、もうこれね1ライン見たらもう次のプレイヤーはフライングしてそれ見ちゃってください。つまり私が1番目のカードのラインを見て、あ、いらねえって返したら、本来は全部見終わって次のプレイヤーの手番なんですけど、はいはい、次のプレイヤーはもうその1ライン目はもう見ていいです。
うん、
あ、
だって変わることないですから。
そうですね、
あ、そっか。
もうこれいらないって言ってるわけですから、
は
い、っていうプレイングをすると、これはね、下手すると12分以内に終わります。
時短プレイ。
この前あのイカラジのおけいさん、はい、イカさんたちと遊んだ時も、もうできるだけ早くやってみようぜって言ったら1手番15秒で終わりましたからね。ささささささささささ、
終わるんですか。
これ取る、はい、
終わります
。はい、
次が。へえ。それを楽しむべきゲームでもあるかもしれない。
まあわかんないですけどね。
そう。それ楽しかったです。
それはある意味作り手からしたら何してくれてんねんって感じかもしれないですけど、そうやってダウンタイムを軽減できるっていうのは結構まあコツかな。まあ慣れてる人ですけどね。もちろん、
ね、
初回からやっちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃったりするんでね。
TCG とかね、セブンワンダーとかで慣れてる人は。
そうですね。はい、というところがポイントでしょうか。
はい。
はい、じゃあ続いてね、コラボの恒例の、
はい、
あえてネガティブな点を発表しようのね、
はい、
コーナーですよ。はい、うん、まあ、このゲームのあえてあげるネガティブな点、うん、まあ、さっきちょっとありましたけど、直接攻撃がまあどうしてもあるからそれに気になるっていう人はいるかもねと、
うん、
もう一つあるんですね、
うん、
果たして何でしょうか。
はい、
はい、
カードがこう横に広がりがち。
あー、まあ見た目よりはテーブルの面積を使う、はい、まあそれは確かにそうかもしれないですね、うん、まあ、あ、こんだけ小型な箱だし、はい、まあ、ちょっとちっちゃいテーブルでやろうぜって言ったらまあ無理です。
はい。感じかなと思ったら意外にいろいろ使うかな。
まあそれは気をつけていただければと思いますが、
うん、
まあ、私個人が思っている、
はいはい、
まあ、ネガティブな点は
何でしょう。
これです。
ん？何これ？
これスタピーマーカー。
何それ？
このスタピーマーカーがですね、
はい、
どうも女性のパンティーに見えて仕方がないっていう。
ちょっとやめましょう。シュパミさんに言わない。
あ、すいません。
そうなんですよ、これ。しかもこれなんだったら女性の陰部に見えるんですね。
あ、やめましょう。もう冒頭からのまさかの。
ええー、これもカーマスートラ。
カーマスートラ。
でもちょっと
これ多分ね、帽子なんですよ。
帽子？
海賊の帽子なんですよ。でもこの海賊の帽子の形をしたトークンがですね、逆に向けるとなんかね、
上の切り込みが深い。
深いんでちょっとね、陰部に見えるんだな。
陰部って言わない。スタンプグラフィティでもありましたけど、おまたと言ってください。
それもどうなんですか。
おまた。
赤織りんさんが顔まかしてますけど、
ひどいですね。はい。ひどいですよ、今回。
いや、でも見えますよね、これ。
もうね、言われたら そりゃ見えますよ。
それにしか。
そうも言っちゃったら終わりですよね。最悪ですよ。人に、もう女性にそれを当てるとかもう最悪ですよ。
そういった新しいセクハラ
に使える。この今の時代、この
ね。セクハラに使える。
セクハラとかにめちゃくちゃ厳しいのに。
セクハラトークン。
森さんはじゃあちょっと女性化しましょう。
そうですね。ね、私の股間に当ててもらえれば。まあそういう風に、ちょっとスタピーマーカーを妙にいじくっているプレイヤーがいたら、それはもう間違いなく確信犯です。
はい。ちょっと欲求不満なのかなみたいな。
そこはやっぱ ね、皆さん気をつけていただいて、はい、ついつい触っちゃいがちなんでね、男性はね。まあそこがまああえてあげるネガティブな部分かなって
思います。ネガティブな部分なんですね、ちょっとね。
はい、という感じで、はい、はい、進んできましたが、はい、じゃあ点数の方に入りたいなと思うんですけれども、はい、まあ今回の点数の指標、100点の指標は、じゃあチュパミさんが、
はい、
はい、何でしょう。
じゃあ100点の指標は、
うん、
ツインテール。
え、ツインテール、
はい、
ツインテール、髪型の、
あ、髪型ので
2つのふさがある髪型ですよ。お下げとか、
はい、三つ編みはあれ入らないんですよね、別に2つにして。
あれはテールじゃないですね。
あ、そうなんですね、はい、
そうですね、そう、
なるほど。ソーリュアスカラングレー的な、あ、でもあれも違うんだな。
あれはちょっと違いますね。
あれはまあハーフツインテールですね。
うん、はい、はい、じゃあそのツインテール、
はい、
なんでツインテールにしたんですか。
いやー、まあちょっとね、ボドツイっていう、
そうでしたね、
はい、
今度のね、ゲームマーケット秋で、
はい、
チュパミさんが頒布する、
う
ん、
そうですね、
ボドツイっていう漫画がツインテールをテーマにしたね、ボードゲーム漫画ですから。
そうですね。
なるほど。じゃあいいじゃないですか。
いいですね。
じゃあカオリンさんから。
でもツインテールって、うん、できる時期ってめちゃくちゃ短いんですよね。
できる時期って。あ、年齢ね。年齢ね。
刹那的ですよ、
刹那的ですよ。
確かに。そうですね、うん。もう私たち30過ぎてやってた。でもたまにいますけどね。う
ん、まあ、いいんですけどね。あの、自由ですから。
自分の気持ちの中で、ね。
そう、中で。ただツインテールってちょっと特別な感じがあるんですよ、すごく。
はいはいはい。
ちょっとまあ、一言で言えば、なんだろう、こう、アニメチックな風にも見えるし。
そうですね。
そう、すごくこう少女的というか、
うん、
そうですね、
人生私も数えるぐらいしかね、
多
分ないですけども、
はい、
そんなツインテール100点として、
はい、
今回は120点かな、
うん、期待値で120点、
はい、そうですね、期待値ですね。
あら、ツインテールが低そうですね。あんま興味ないですね。まあもうできないです
から
ね。
そう、できないから。
うん。
もうね。
でも正直どうなんですかね。今の若い子ってツインテールやるんですかね。
やりますよ。
あ、そうなんです。やるのかな。
やり方っていろいろありますから。
うん。
本当に？
そうです。なんならキャリーパミュパミュ？
うん。
ニコル。
よく言えましたね。
そうですね。今、巻き舌からのなんなら。
パミュパミュ。
すごかったですね、今ね。
キャリーパミュ、パミュパミュ。
パミュパミュ。
と、
うん、
藤田ニコルちゃん。
あー、確かに。
やるんですよ。
じゃあ、あるんだな。
ニコはね。
チュパミさん何点ですか、うん、これ、
ツインテールが100点として、
うん、
90点。
あら、
お、
あら、やっぱりツインテール愛好家にとっては、
はい、
雲海よりもツインテールを、
いいですか、
あららら、
そうですね、まああの雲海面白いんですよ、
うんうん、
面白いんですけど、私はですね、
うん、
もっとね、ぼかすかやり合いたいっていう時もありますよね。
まあ確かにね、さっくりはしてますからね。
ただ雲海は、
うん、
ゲーム界で活躍すること間違いなし。
そうですね、
うん、この時間でこの内容は本当におすすめ、
うん
うん、
濃密ですから、
そうです、
その短時間が、なるほど。
でもみさんは、
あ、私ですか、うん、そうですね、まあツインテールはそもそも何ですか、今回の指標にしたのは私への当てつけかなって思いますよね。
ね、え、大丈夫ですよ、もみさん。後ろ毛です。
無理です。後ろだけ伸ば、この髪型で後ろだけ伸ばしてたら、完全にやからの息子や。
あの、後ろがちょっとね、リアシ
ンとか。なんか宗教みたいにヤンキーの子供は絶対に後ろの髪だけ伸ばすっていう。
で、ちょっと染めてあるんです。
イオンによくいる、イオンに。
いけるかもしれないです
ね。そう、アピタとかイオンによくいる。
もみさんちょっと似てますよね、そういうの。
ね、そもそもツインテールって私はあんまり、てか男性でもそんなに好きじゃないんじゃないかな、はい、どうなんだろう。
そうですね、受けは多分悪いと思いますよ。うん、
アニメとかではいい、好きですけど、はい、やっぱり、うん、実際に見るとちょっと引いちゃうというか、
ね、
うん、
なかなかやっぱいないですよね。
なんかぶってるっぽく見えちゃうんですよね。うん、っていうところで言うと、私のリアルな好みから考えると、まあ、雲海は、まあ、360点です。
おー、
結構な上ですね。
はい。
いや、でもあの、ツインテールもね、ちょっとね、雲海に通じることがあると思うんですよ。
どんなところで通じるの？
え、ツインテールも、
うん、
雲海も、
うん、
プレイ時間が短い。
はい、ということで、
はい、
はい、いい具合に、空気が固まって、ね、びっくりした、はい、何がやりたいのか未だにわからないんですけど、あー怖っ。 じゃあ、そう、そう、
そ
う、
そ
う、
そ
う、
はい、
そう、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、は
い、はい、はい、はい、はい、
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
は
い、
はい、
ツインテール愛好家にも、
そうですよ、
そうですね、
叩かれたくもないですし、
あの、リアルに叩きます。
ボドツイも応援したいですから、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、シー・オブ・クラウズ、雲海は、ツインテールを100点の指標にしたときに、130点となりました。はい、こちらはですね、はい、現在、ゲームストアバネストさんで、まだ今、収録の段階では2個、2個残ってますから、はい、もし残ってたらもう即ポチしてください。
はい。
風花さんも星4点、
はい、
コラボととしても130点、そして遊びやすいと言ってるんですから、もうね、
はい、
でも和訳シールもちゃんとついていますんで、
はいはい、
安心して遊べます。というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、ボードゲームの紹介が終わった、はい、その後は、映画紹介でございます。
あれでございますね。
そうなんです。はい、今回もですね、ネタバレ少しは含みますが、今回の部分とか、はい、オチについては触れませんので、ご安心して聞いていただけたらなと思います。今回の映画はこちら。グリーンルーム。
グリーンルーム。
グリーンルーム。
ルーム。
はい、グリーンルームでございます。これ、
はい、
お二人見ました？
いえ。
見てないの？
ない
そらそうだよ。だって発売したのつい先日だからね。
何か、これ自慢？
あの、ここら辺ではね、放映されてませんでしたから。
やっぱそうですよね。
はい、あれそんなにやっぱり。
年の方行ったらね、放映されてたんですけど。
そのパッケージからは全くわからない。
特にカオリンさんにおすすめの、アメリカのバイオレンススリラー映画でございますよ。もうバイオレンスとキーチャーも血がたぎりますよね、カオリンさんはね。
たぎりますね。
はい、もう満月の日には妙にムラムラしているカオリンさんですが、
ちょっとバイオレンスちょっと違う意味を含んでいますような気がするけど、
このグリーンルームとはですね、はい、楽屋のことなんですね、向こうで言うね。
え、そうなんですか。楽
屋、まあ、舞台裏ですね。
はい、
はい、そこで起こるハプニングと闘争っていうのを強烈に描いた作品なんですね。
はい、
うん、じゃああらすじ、
はい、
いつものねあらすじをですね、カオリンさんに、はい、紹介していただけたらなと思うんですけれども、
はい、はい、ではいきます。売れない4人組のパンクバンド、エイントライツ。ガソリンを盗んでツアーを観光するほどにお金がない彼らだが、ひょんなことから田舎の名もなきライブハウスでの出演が決まる。しかしそこは狂気のネオナチ集団の巣窟であった。殺伐とした雰囲気の中、なんとか無事に演奏を終えた彼らは、楽屋で運悪く殺人現場を目撃してしまう。バレることを恐れたライブハウス側により、バンドメンバーは命を狙われる羽目に。絶望的な状況の中で、果たして彼らは無事脱出できるのか。
はい、ありがとうございます。まあ、という感じで、はい、はい、もう超限定的なシチュエーション。ね、
あの、読んでてちょっとびっくりしました、ね。えってなる。途中でえって言いそうになるぐらいです。
ライブハウスに閉じ込められるわけですか。
はい。そんな規模なんだっていう、ちょっとびっくりな。
そうなんですよ。まあ、そこがある意味特徴的なのがあるんですが、はい、まあ、この作品の魅力に入っていくんですけれども、はい、まずお伝えしたいのは、名だたる主要役者陣。
はい。
これがね、この映画はもう、絶妙なメンツなんですけど、うん、まず主演はあのアントン・イエルチンです。香織さん知ってます？アントン・イエルチン、
あれスタートレックに出た人ですか？
さすがです。あのスタートレックシリーズとか、はい、ゾンビガールにも出ていた有名な役者さんで、はい、去年の6月に自宅で不審な事故により亡くなった方ですね、
は
い、
不審、
まあ、これがかなり怪しいんですが、まあ、どうやって死んだかというとですね、郵便ポストと自分の車に挟まれて死んでたんですね。
結構話題になりました、
ね、話題になりましたよね。
めっちゃ怖いです。
ちょっとでもずれてたりとかしたら全然なくならない可能性とかあるわけです、
うん、っていう意味ではちょっと不審だなって。
な、はい、
よっぽど泥酔か何者かのまあね、策略というか、
うん、
まあ意図とするところじゃない限りそんなことはないので、
うん、めちゃくちゃポストがでかいってわけでもない。
いやいや、その超巨大なポストなかなか見たことないですよ。海外のポストでそんなことあり、
怖すぎますよ。
まあスタートレックビヨンド、はい、
うん、
ね、先日放映されたそのビヨンドと並んで、このグリーンルームが彼の遺作になるんですね。
そうです
ね、うん、で彼以外の出演者にもですね、
はい、
あの28週後で主演した、まあ、女の子タミーですね、
はいはい、
を演じたイモジェン・ブーツ、
ほう。
また可愛らしいんですよ、イモージェンさんね。まあ、28週後も有名な映画じゃないですか。はい、まあ、28日後の続編なんですけど、はい、私ね、結構あれね、ダサ作って呼ばれてるんですけど、好きなんですよね。
うん、
なんせ、ヒロイン可愛いですから、
うん。
そしてさらにですね、この映画で外せない超大物役者、はい、ネオナチ集団のリーダー役、
はい、
パトリック・スチュワートです。
お
ぉ、パトリック・スチュワート。
まさかの。
まさかのパトリック・スチュワートですよ。まあ、有名なところで言ったら、まあ、プロフェッサー X とか、ね、
はい、
ピカード艦長なんかでもおなじみの名初老役者なんですね。はい、
ね、
うん、っていうこの、まあ、名役者陣、
はい、
ここが見どころですね。そしてさらにこの映画の魅力なんですが、地味な話なんですけど、演出される極度の緊張感っていうのがポイントとなってます、
はい、うん、
よくよく考えてみて、あらすじから分かる通りのこのロックバンド VS ネオナチ集団ってそもそも何なのって、
うん、
日本人にとったら、うん、いまいち想像しがたくないですか、千葉さん。
そうですね、なんか何の歴史が絡んでるのか、
そもそもネオナチって何って話じゃないですか。
そうですね、うん、あんまり馴染みがない言葉です、ね、
ネオナチって響きだけで聞くと結構かっこよく聞こえるんですよ。ネオって
ネオってね、
でもね、ナチスってことですか。
そうです、そうです。まあ、そういった思想家ですね。
へえ、ね、
国家主義というか、うん、当時のナチスの思想を、まあ、引き継いでそういった国家を目論んでいるというか、まあ、希望している方々、うん、まあ言い換えるとね、
希望している方々ね。
でもそのロックバンド VS ネオナチ集団ってこれ言い換えたら何かなって私想像してみたんですよ。
はいはい、言い換えたら、
そう、
日本のものに、
そう、日本で言い換えたら、要はゲスの極み乙女 VS 右翼集団です。
ほら、あかん。
しかも鉄砲とか刃物持った。ほら、わかったでしょ。
わかりました。
叶わないですよね。
ちょっと無理ありますね。
相当無理ですよ。
そうですね。
ピアノとかギターじゃ無理です。そんなことしか取り柄がない人たちが、
はいはい、
そらナタとかに勝てるわけない。圧倒的に不利じゃないですか。
そうですね。
ほーら、面白くなってきた、はい、この映画内でもそう、もう思想の語り寄りまくった田舎の冷徹集団、まあ、10人強にですね、
はい、
まあ、ライブハウス取り囲まれてるわけですよ。
どうするんですかね。
で、かつ丸腰、ほぼ丸腰の状態なんで、無事に済むわけない
ですよ、ね。演奏しに来たんですもんね、丸腰ですよね。
お二人ならどうします。もう囲まれたんです。もう自分の歌を歌いに来たのに、とある殺人現場を見ただけで。もうあかん、これはもうね、
はいはいはい、
殺にバレる前に、もう目撃したやつを全部ぶち殺そう。
これは
じゃあもうあれ
で、歌の力で変えてやる的な。
そんな
アクロス
聞いてみたいな。
俺の歌を聞け
かなみたいな。
ホクとはならない。
ならないですね。間違ってたとはならないんですね。
そっか、うん、で、そこであるのは、要は人質を取る。やっぱこれしかないですね。だこの映画においても人質を取ります。
はい、
はいはい、屈強な男を何とかして、
はい、
あの羽交い締めにして、
はい、でこの、まあ、一番有効な手段ですもん。
こいつを殺されたくなければ俺たちを警察の元に連れて行けっていう風に、賢いですよね。
賢いですね。
バンドの方がそうですね、
は
い。
そうなんですよ。だから主演のアントン君はですね、結構機転が利く頭のいい、まあ、パンクバンドの中でも頭のいいメンツなんですね。
頭いいですね。
うん。けどね、このメンバーの人たちが結構バカで、ついね、締めすぎちゃって殺しちゃうんだな。ギューって反抗するとギュー死んじゃった。
やりすぎましたね。
人質失っちゃったよ。
バンドマンやっぱ影も知らなかった。
はい、影も知らなかったですね。ついついやっちゃって、でも
頭に血が上っちゃってね。
もうそのね、緊張感の演出たるやもう本当に上手なんですね、この映画。なんで一見地味な状況ゆえに、
はい、
リアルな緊迫感っていうのが逆に伝わってくるんですよ。で、次のこの作品の魅力の話につながるんですけど、独特の空気感と突拍子もない展開、
空気感、
これ全編で95分あるんですね、
はい、
しかも開始10分ぐらいでもう殺人現場見ちゃうんで、小さいライブハウスから脱出するのに残り85分もあるの。
田舎のね、
持つって、ね、話持つのって思うでしょ、
はい、
これがね、この監督がまあその手の演出で有名らしくて、
はいはい、
前編通してすっごい不思議な空気感で話が展開していくんですね、
うんうん、
まあ、これは実際に見てもらわないとなかなか伝わらないところなんですが、ある意味富野っぽい、安野っぽい、富野とか安野っぽい部分がある。
へー、
うん、出演者がそれぞれいろいろ喋ってるんですけど、何の話してるかもうほとんどわかんないんですよ。
あ、
ガンダムとかもそうじゃないですか、
はいは
い、なんか何言ってるかいまいちわかんないんですよ、
はい、
でも映画においてそんなことあります？エンターテインメントとして。
そうですね、
一回見ただけじゃそうそうわかんないんですよ。例えばお前とりあえず街行ってあれ買ってこいって言うんですけど、はい、あれが何かわかんないまま話が進んだりとか、いやダニーのやつこんなところに隠してやがったかって言うんですけど、ダニーって誰とかそういう、どのこと言ってるのみたいなことがもうたびたび発生します。
あれそんな置いてかれる感じなんですか？
ある意味置いてかれますね。てな具合で、
はい、
それぞれのキャラクターがどんな状況でどんな心境でっていうのが分かりづらいようにあえて表現されてるんですね。うん、でもね、よくよく考えてみてください。日頃の生活で実際どうです？普通そうでしょ。
まあそうですね。
ね、
まあ、あれとかそれとかね。
出かけるときに、
はい、
私は今から会社に行って18時半に帰ってきますなんて言います？
言わないですね。
じゃあ行ってくるわですよね。
そうですね。
じゃあ行ってくるわ。
それを映画で考えたら、じゃあ行ってくるわじゃあ何、どこ行くかも分かんないじゃないですか、
ね。
それがまさにこのリアルなんですよ。
なるほどなるほど。
だからその独特なタッチの中で不意に激しく入るバイオレンス表現、
はい、
そういった描写、その強いコントラストがこの映画の面白い部分なんですね。すごいリアルに話展開するんだけど、急にバイオレンスに人が死んでうわってなるんですけど、そこで緩急がグイッと引き締まって面白いんですよ。ね、見たくなってくるでしょ、
うん、面白そうですね。
けどライブハウスですからそして次の魅力のポイントなんですけど、はい、この映画はそのさっきのとこも終始突っ込んだんですけど、もう一個突っ込むところがあって、
はい、
犬と消火器がやたら出てきます。
なんと消火器、
この作品は本当に犬めちゃくちゃフィーチャーされてて、
はい、
ネオナチ側ってあくまで警察にバレないように、
はいはい、
パンクバンドたちをぶち殺したいから、
はい、
犬で殺そうとするんですよ、だから穏便に始末しようとするんですけど、はい、そこで犬が使われるんですね。で犬って言ってもその犬はやたら強いんですよめちゃくちゃ強くて、
はい、
こっちもやたらリアルに殺されていきます。
あ、怖いですねそれね。
そう、人を殺すように教育されてる犬です。
いや怖い、結構怖いですよ。
あ、
なんかある意味のモンスターパニックみたいですね。
まあ犬って首噛んだらひとたまりもないですからね。
たまりもないですね。特に訓練されてる犬とかはもうすごいですよね。
なのでこの映画においても死に様はめちゃくちゃ生々しいです。
いや
結構なもんです。じゃあですよ、またお二人に聞いたいんですけど、はい、どうやってその犬を撃退します？
餌。
あー餌ね。餌ないんだな。
餌ない。まあライブハウスですもんね。
うん、
どうやって、
エレキギター。
あーでも近い。なんと、
はい、
マイクをハウリングさせるんですね。
お
ー、すごいでしょ。ヒーって音鳴ったら犬がキャバワーンって逃げていくんですよ。
はははは。
で、さらにその瞬間を狙って犬もバーンって撃たれたりするわけですよ。
はい、
キャウンって。で、逃げていくんですよ。普通そこで犬さようならじゃないですか。
はいはい、
この映画はやたら犬が出るって言いましたよね。
はい、
犬にモルヒネ撃ってもう一回行かせます。
かわいそう。ひどい。
いやもう自分で行けよって、
ね、
何回も突っ込みましたよ。いや、モルヒネ撃ってまで犬に行かせるなよ。
めんどくさいですよね、逆にね。
どうしても行きたくない。
そう。そして消火器。消火器はもうすごいですよ。まあ、向こうはやったらその犬とか銃とか使ってくるわけですから、
はい、
でもこっちには何があるってもう消火器ですよね。
うん、
ライブ会場ですから。
あ、そうですね。
あ、デッドライジングでも対応したな。
デッドライジングそうですね。
私よく使ったな、消火器。
結構あれですね、そんなにいっぱいあるんですね、消火器。
それがね、使いっぷりがうまいんですよ。
ほうほうほう。
こんな使い方あんのみたいな使い方してきますね。それはもうぜひ見ていただきたいんですけど、敵も的でね、消火器に油断しすぎです。
まあ銃持ってますからね。
そう、こっちは銃、向こうは消火器って思ったら油断するでしょうね。おかげでえらい目に遭いますし、他にもちっちゃいカッターとか、あと蛍光灯とか、そういうのを武器にして、DIY 炸裂で敵に歯向かっていく。
あ、なんかホームアローンみたい。
そう。ね、面白そうでしょ？
うん。いや、まあでも定期出るホームアローンですよね。
まあね。
怖い。
はい、という感じで、DIYVS ガチ集団なんで、ぜひね、見ていただいて。
バーサスネオナチ。新しいですね。
ういった部分をね、確認していただければなと思います。はい、で、まあ、まとめに入りますけど、はい、この映画、2回見るとさらに面白いです。
その心は？
そう、1回目でいまいち何言ってるかわからなかった部分っていうのが見えてくる仕組みになってるんで、
はい、あ、なるほど、なるほど。
実は前半のどうでもいいシーンが、後半の展開をメタ的に暗示してたりするんですね。そこがセンス光るんで、ぜひ、2回見てください。今だと、ツタヤさんと、レンタルショップで借りれますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、いつもの告知の方に入っていきますが、
はい、
次回、ホラボドはですね、チュパミさんも楽しみにしている、はい、あの、ボードゲーム合宿で収録しました、その一部始終を配信します。
はい、お、オミさん。
はい。
はい、
誰と誰の？
あ、そう、その中でね、あの、シャッフル収録っていうのをして、私はイカさんと収録しましたので、はい、そちらも配信されますし、そこでみんなで遊んだゲーム、発明したゲーム、うん、いろいろありましたんで、はい、まさかアタックマンがあんな事件に巻き込まれるなんて、みたいな。
あ、なんかその振り。いやー、ほんま。
いや、気になりますね、それ。
私のすぐ隣で起こった事件です。
あら、
びっくりしました、ほんまに。
っていうのを期待していただけたらなと、
はい、
思います。
期待ですね。
はい、ぜひ。
はい、では、いつもの、はい、さん行って終わりましょう。どうぞ。
はい、ホラボドは新サーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、そんなこんなでね、いろいろ思うところあるでしょうけれども、
はい。
ね、パンティーに似てるなとか。
なんか、今回ちょっと、全体的にこう、ちょっと死亡ネタが多かったかなと思います、
ね。そんなことないでしょ、グリーンルームなんかさ、あ、そうだ、一個言うの忘れてた。グリーンルームのもう一個の魅力は、はい、ヒロインの髪型が変です。変です。
え、どうなってるんですか、これ。
ほら、これ、変でしょ、これ。
なんだろう。
え、
上からボンってかぶせたみたいな髪型してる。これも、チェックチェック。
うん。しかも、眉毛黒いの金髪って、ド金髪っていう。
そこら辺もね、
はい、
言うの忘れてましたけど。
はい、
下ネタに限った話じゃないですから、はい、しかもカットしてるかもしれないじゃん。
あ、そうですね。
そうですね。
そうだ、いけなかった、いけなかった。
はい。
そう、チャンペンの話とかもね、わかんないですから。
やめなさい。
うん。ということで、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、せーの。チャオチャオ。